はい、皆さんこんにちは。水曜日の夕方4時、しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私、衆議院議員のしげもとまもるです。
アシスタントのドクトルけいかです。
けいかさん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週も国会と、はいはい、三条ラジオカフェをネットでつないで、はい、お互い顔を見ながらの、はい、お話でありますが、
はい
はい、
朝からお疲れ様でした。
今日はですね、先週金曜日に、
はい、
まあ、国会の質問に立たせていただきましたので、はい、そのことについて、ご紹介したいなと思ってます、
はい、それと今日はね、うん、5月1日
令和の
元年なんですね。
元年、
はい、
まさに今日から新しい時代が始まりますね、
はい、ね、その日に放送が、ね、ちょうどあって。
そうなんですね、世の中は10連休なんですよね。
はい、そうなんですね。
けいかさんは10連休ですか？
いえ、私はね、ちょっと患者さんのことがあるもんですから。
あ、そうですか。
旧カレンダー通りでやらせていただいて。
ありがたい先生ですね、はい、私も休みなく、
はい、
ね、国会がないもんですから、京都市内を走り回って、
はい、
いろんなお声をいただいているとこです。
はい、
はい、まあ、そんなところで今日は先週金曜日の厚生労働委員会で、障害者のね、雇用をもっともっと環境づくりやっていきましょうよという法律改正案について、まあ法案審査がありましたんで、私このテーマね、もう以前から関心があっていろいろ勉強してたことがありましてね、政府にいろいろと質問をぶつけてまいりましたよ。まあ、例えばね、今回の法案のきっかけはですね、まあ、そもそもがその国とか地方公共団体が法律で定められているその法定雇用率、まあ、障害者の法定雇用率を満たしていないのに、あたかもそれが満たしているかのような、まあ、デタラメをやっていたと。そのデタラメをもう二度とさせないための、はい、まあ、様々なルール作りについて法案が出てきたんですけども、はい、まあ、本来ならばそれできて当たり前なんですよね、
はいはい、
本当に許せないことでありまして、政府と、ね、厚労省には、質問の冒頭に、まあ、大いなる反省をですね、まあ、まず促したところから始まりまして、
はい、
で大事なことはですね、まあ、障害の、まあ、重さ程度様々なんですけども、はい、やっぱりお一人お一人がそれぞれの持ち得る能力と意欲を発揮して、はい、まあ、例えば就労していただくといった場合に、はい、今の制度ではちょっと使いづらい、はい、ね、全然一億総活躍につながらない、
はい、
うん、そして生きとしたその生きがいのある人生につながりにくいといった、まあ、いろいろな課題があったんで、今日はね、それをね、問題提起して、はい、政府に前向きな答弁をですね、求めたところなんですよね、はい、うん、例えばね、家の中で、はい、重度の障害者の方がですね、はい、受けている訪問介護のサービスがあるんですよ、
はい、
これ例えばそういった重度の障害を持った方がですね、パソコンと、はい、まあ、豊かな想像力、何でもいいですが能力を発揮して、
はい、
例えば小説を書くとか、あるいは絵を書くとか、
はい、
いろいろなこの お仕事、
はい、
これ実際やってる方いらっしゃるんですよね、
ええ、
ただこういった場合は、はい、それその行い営みは経済的な活動でしょうと、
はい、
だから重度訪問介護のサービスは、はい、これは福祉的な意味合いなもんだから、使えませんよと、
はい、
でこうなるわけですよ。
あらま、
ね、例えば筋ジストロフィーの方とかね、あるいはミオパチの方なんかは、はい、人工呼吸器をつけたり、はい、まあ、車椅子で移動されたり、まあ、本当にさまざまな支援を、
はい、
受けないと、ね、日々の生活ね、
必要ですからね、
でしょ、
必要としますよね。
私ね、今回ね、うん、その実際神経筋難病のミオパチの方がね、
はい、
まあ、どういう状況に置かれているかということをちょっと取材させてもらったんですよ、
はい、
そしたら、まあ、人工呼吸器って今申し上げましたけどね、バッテリーが切れたらこれ呼吸できなくなるでしょ、
はい、
でメーターもチェックしないといけない、
はい、
鼻マスクはずれてはいけない、
はい、
ね、で時には痰の吸引が1時間に数回いるとか、
はいはい、
あのこの方の場合は首が少し落ち込んでるので10分おきに首を少し引っ張り上げないといけないんです、
はいはい、
でこれも、ね、命に関わる大事なそのサポートでしょ。
そうです。
でずっと姿勢が同じだったらこれ慶華さんお詳しいけど褥瘡ができるじゃないですか。
そうですね、はい、
だから姿勢変えるにも人の力がいると、
はい、
でこれ普段重度の障害者の方が家の中でこういうことにならないようにサポート受けてるわけですよ、
はい、
でこの方がいざその経済的な活動としてお仕事を家の中でやろうとなるでしょ、
はい、
そしたら途端にこのサービス受けれなくなるんですよ。
それ
介護受けれなくなるんですよ。
何 なんでしょうか。
経済的活動は除外ってことルールなん
で、だけど病気と体の障害のことのその必要とする、うん、あの環境というのはこれはあの仕事ができても外れませんからね。
そうなんですよ。でおトイレね、仕事しててもおトイレ行きたくなるじゃないですか、ほんでおトイレ行く時の、
はい、
まあ、車椅子からの、はい、その乗り降り、
はい、
ね、
はい、
これもですね、認められないんですよ、
はい、
今、だから一億総活躍と掛け声かけておいてですね、
はい、
それでこういうその意欲と能力を発揮して、はい、就労を通じて社会参画したい、はい、っていう人の、やっぱり夢をね叶えて差し上げたいと、
あ、そうですね、
本当にそう思ってて、
はい、
なんとか経済的活動であってもですね、
はい、
この重度訪問介護が使えるような、
うん、
前向きな取り組みをやってくれと、はい、いうことを今日はねお願いして、もう一つはね、今自宅で仕事をすることを申し上げましたよね、
はいはい、
これ例えばその外に出て仕事行く場合に通勤っていうことになるじゃないですか、
は
い、ね、で、はい、通勤となると、はい、その同行援護とかね、
はい、
また別のその重度の障害者さんが使える、まあ、援護サービスがあるんですよ、
はい、
これも通勤となったら使えなくなるんですよ。だからね、これなんとかしなきゃいかんですよ。
そうですね、
うん、
というか、まあ、そこなあの矛盾とかじゃなくて、うん、何か違ってますよね。
そうでね、はい、厚労省とかね、老精神の議論ではね、いやそこは仕事なんだから企業側で合理的配慮やればいいじゃないかとか、
はい、
ね、
は
い、いう話あるんだけど、じゃあどこまでが合理的な配慮で企業の責任でね、
はいはい、
どこまでがその人の命を、はい、保つためのね、
はい、
福祉的なサービスなんだって、そんな線引き、
そうですね、
ナンセンスでしょ、だってその人が命をねきちっと担保しながら就労していくわけだから、
まず個人のというところから考えてい
ただきたいですね。そうなんですよ、人に着目していろんなことを組み立てていかないといけない、
は
い、
そうですね、と思います私は、
ね、
はい、
もう慶華さんなら十分に理解していただけると思うんですけどね、
そういうことがあるんだ、いい勉強になりました、本当に。だけどこういうことをそういうふうに説明してもらえないとわからなかったです、う
ん、実はこれ以外にもたくさんの問題点を提起しているので、はいはい、ぜひインターネットのビデオライブラリーで、
はい、
またご覧になってください、
はい、ありがとうございます。
じゃあまた令和の時代も頑張りましょう、
はい。